聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かせられないって言ってるのに、林田さんちょっとすごいですよ。
何が？
久しぶりにですね、はい、聞かせられないラジオのポッドキャストがどれぐらいダウンロードされてるのかなということで調べてみたら、
ええ、
なんと夏場からですね、
はい、
多い時には1万ダウンロードを超えているということが分かりました。
1週間で
1週間で
1週間で1万ダウンロード、
1週間で1万ダウンロードされてる。
ら、
まあ、その中で最近で一番多かったのは時田光一先生インタビューの第2回が一番多かったですね、最近の中ではですね。
いや、びっくりしますね。
で、驚いていたらまた驚いたことに、
うん、
YBS 山梨放送でこの番組をネットするっていうじゃないの。
もう3回目ですか、今日が。
今日が3回目です。山梨放送を聞く皆さん、こんばんは。
こんばんは。
山梨ワイン美味しいですか？
ぶどうの出来はどうですか？
どうですか？
当たり年ですか？
当たり年どうでしょう。はい、ちょっとね、私も大学時代にオートバイでツーリングに行ったぐらいしか、
あ、そう、
山梨とのねご縁がなかなかないんですけど。
風光明媚なところなんですか？
いいところですね。緑が綺麗で空気が美味しくて、
なんとも知れん感想やね。まあ、そういえば無難な感じはしますよ。
近いうちに必ず山梨にも行ってみたいと思います。
行きたいね。
行きたいです。番組として行きたいです。何度も言ってますが、ツイッターでも番組情報を発信中。アカウントは
アットマーク聞かせられない。
我々2人や番組を応援してくださっている皆さんの話題や感想がつぶやかれています。ハッシュタグは
シャープキカラジ。字は DIDI ですからね、キカラディです。
ツイッターをご存知の方はぜひアクセスしてみてください。この後は今週のテーマ。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタは上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
お袋さん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
今週のテーマ、ついにやります、トップを狙え。
貯めましたね。
これはね、
ええ、
はっきり言って、
ええ、
大好きな作品です。
万感の思いを込めてなんかつぶやいてますね、あなた。
もう、
はあ、
どれぐらい好きかっていうと、もう何回何十回見たかわからないぐらい、
うん、
トップを狙え大好きですね。いや、あのアニメーション作品でどれが一番好きって言われたら迷うことなくトップを狙えというぐらい好きです。
もうテープが擦り切れるほど。
はい、もうまあいいんですけれども。
はい、はい、
ではトップを狙いについてあまりよく知らないような林田アナウンサー向けにですね、
ドキ
まず、
ええ、
全く DVD 貸したのに第1話しか見てないもんね、まだね。
まだ見る楽しみの残っとるとよ。
おー、そういうかごと言うとですね、
映像を狙うとは違うというね、
あ、そのあたりも含めて話していきたいと思いますね。
はい、
違うに決まってんじゃないの。
分かってて言う、私も私ですけど。
トップを狙え、
はい、
これは1988年、
うん、
ガイナックスにより1話30分全6話の OVAオリジナルビデオアニメとして制作販売された伝説的アニメーション。
地上波の放送ではなかったということですね、つまりね。
ありませんでした。第21回1990年度の星雲賞メディア部門受賞作品でもあります。さまざまなクリエイターに、まあ私を含めてですね、自分で言うと恥ずかしい、
クリエイターのね、まあ、端くれですからね、
端っこの方にいますからね、
に座ってますからね。
さまざまなクリエイターに影響を与えた傑作と呼ぶにふさわしい、唯一無二の作品といっても華厳の滝ではなくなくないというぐらいのそれぐらいのアニメーションですよ。
なくなくない、3回言いましたね、
そ
うだっていうことですね。
そうです、
もう華厳の滝出ました、
はい、制作はガイナックス、
はい、ガイナックス。
原作脚本は 当時社長だったオタキングこと岡田敏夫さん。
あ、今なんか評論家としての活動の方が多いような気がしますけどね。
大学でもね教えたりとかされてます、うん、監督は新世紀エヴァンゲリオンの庵野秀明さん、初監督作品なんですね、
うん、あ、そうなんだ。
アニメとしてはね、キャラクターデザインは超時空要塞マクロスの三木本春彦、メカニックデザインはスタジオヌエ宮武和隆、ロボットデザイン大畑光一、作画監督久保岡俊幸、森山裕二、エヴァンゲリオンの貞本義行、絵コンテはローレライ日本沈没監督の樋口真嗣。
うわーすごい、
非常に豪華な布陣でございまして、他にもたくさんの名のある方が参加していらっしゃるんですが、うん、全部開けてるとキリがないし、ごめんなさい、ちょっと名前が上がらなかった皆さんは本当に許してくださいというぐらいの、
今日第一線で活躍している方々ばっかりじゃないですか。
そうなんですよ。で、ガイナックスと言いますと王立宇宙軍オネアミスの翼、
あ、名作ですね。
第1回作品ですよね、うん、映画、うん、非常に興行的にはうまくいかなくて
本当に面白かったのにね。
面白かったんですけれどもね、うん、ちょっとナウシカの大ヒットの割と直後に公開されたので、比較されたり、まあ、ナウシカ的なファンタジーを期待した皆さんからするとあれと思われてしまったのかなと今になってみると思いますけれどもね。
そうか、メガゾーンとはどういう時期なんだろう。
メガゾーン、メガゾーン23ですか、うん、あ、ちょっと今パッと出ませんけど、メガゾーンの方が先じゃなかったかな、ね、あとでまた調べましょうかね。なんでメガゾーンが出てきたんですか今。
いや、なんか私ね、セットの印象なんですよ。あの当時の OVA っていうとオネアミスかメガゾーンかっていうぐらい見ハマった作品だったのです。
あ、でもオネアミスは劇場公開作品ですよ、映画だから。
そうか、俺ビデオで見たね。っていうことは劇場に行かずにビデオで私は見てしまったということ、はい、
つまり反応がなかった人の一人というでしょうね、
私がその、あ、なんか、あ、そう、一人犯人の一人、
はい、私は映画館にちゃんと見に行った、行ったからね。
興行不振の原因を作った一人は俺やったか、は
い
は
い、オネアミスの翼へ映画見に行ったし、ちゃんとイメージアルバムも買いましたから大丈夫です。
さすが優等生やね、
はい、オタク優等生ですオタクエリート、まあ、いいんですけれども、
ディープな方。
あ、でね、そのオネアミスの翼で、はい、ちょっとまあ、工業的にはうまくいかなかったので、うん、ガイナックスとしてオネアミスの翼を上映した後解散するはずだったらしいですね。
あ、そうなんですか。
でも、その会社としてヒット作をちょっと作らないとまずいということで、うん、トップを狙えの企画が、まあ、だから徹底的なエンターテインメントにこだわった作品を作ろうというそういう動きがあったと聞いております。
まさに背水の陣で、
背水の陣ですよね、作った作品だからヒットしなければいけない作品ではあったんですよ。確かに。
なるほど。
物語の舞台は近未来の沖縄、はい、登場人物は沖縄女子宇宙高校に通う未来の宇宙ロボットパイロットを夢見る少女、蝶々夫人を思わせるお姉様が登場したり、うん、まさにタイトル通り、うん、トップガンとエースを狙いを混ぜたような、うん、コメディータッチで楽しく始まって、やがて壮大な大宇宙 SF に展開していく、そのミスリードぶりも最高でございました、うん、ストーリーの出だしなんですけれどもね、主人公の名前が高谷のり子、うん、カタカナで高谷のり子と書きます。そのあたりがちょっと未来っぽい感じがしますね。2006年9月12日生まれ。
あ、もう生まれてるじゃないですか。
乙女座大型、もう生まれてます。2006年、うん、今4歳
今4歳だね。
4歳ですよね、うん、沖縄女子宇宙高校、通称沖女に通う高校1年生であります、
沖女って言うんだ。沖女、福女みたいだね。福岡女子みたいな。
物語の中でちゃんと沖女って言ってんの。で、明るい性格でずば抜けた運動能力を持っている、まあ NBC でいうと豊崎夏希アナウンサーみたいな人ですよね。
ね、重ねるか、
明るく、はあ、ずば抜けた運動能力を持ってるんだけれども、うん、だけど肝心なロボットの操縦はもうからきしダメという
ね。もうダメ、もう豊崎と重ねてみちゃうね、なんかね、
まあ、いわゆる落ちこぼれだった
ダメだってそれ言っちゃ
う。豊崎さんは落ちこぼれじゃないと思いますけど、
彼女は彼女なりに頑張って
ますよ頑張ってますよ、はい、で、まあ、豊崎はもういいんですけど、
はい、
はい、高谷のり子ちゃんはですね、憧れのお姉さま、うん、天野和美と出会い、人並み外れた根性を太田浩一郎コーチに見出され、うん、猛特訓、次第にその才能を目覚めさせていくんですね、うん、実は主人公ののり子には悲しい過去がありました。のり子のお父さんは 宇宙軍の提督で戦艦ルクシオンの艦長だったんですが、うん、謎の宇宙生物の襲来を受け艦隊ごと全滅死亡していたんですね、うん、地球に迫り来る宇宙生物の脅威はまさに待ったなしという状況に人々も知らないところで地球はとんでもない脅威にさらされているんですね、うん、やがてノリコは秘密裏に開発された宇宙軍の決戦兵器バスターマシーンガンバスターのパイロットとして羽ばたいていくことになるんですね。
つまりあの兵器としてのロボットの操縦を、まあ、スポコン風にずっと描いていくのが前半ということになるんですか。
前半ですね。というわけで第1話だけ見たという林田アナウンサーの感想を聞いてみましょうか。
私は実はね第4話までかつて見たんですけどねそこで止まってしまいましてもう一回見直そうということ で第1話だけもう一度見直しました、もうあの感想ですけども80年代の甘美な香りがしましたね。つまりキーワード美少女宇宙ロボットこのもう三大キーワードがもうてんこ盛りでしたね。
ものすごく嬉しそうやね
でやっぱ絵柄のね三木本さんはマクロス好きでしたからね あのキャラクターにやっぱりときめきますね。
まあね正直言ってマクロスのテレビシリーズがね、ええ、非常に残念な雰囲気に
まあ後半ね特に
ね、ええ、後半というかまあ第2話第3話からいきなりね残念になったような気がしますけど、
崩れ落ちていく感じね、
まあそのあたりの鬱憤をね、うん、晴らしたような非常に美しい作画でね、
美しい作画なんですけど、うん、まあ今見てこれもまた老婆心ですよ、老婆心ながらですけどねちょっとおっぱいが揺れすぎますねあのアニメは。
はあ、またおっぱいという言葉が出てきました今、
その辺のディテールにこう天野さんこだわってるなっていうのがねちょっと老婆心ながらちょっと違う意味で見てしまう、まあ、視聴者の方もいらっしゃるんじゃないかなっていうのはね思ったりするんですよ。
まあ要するに前編シャレの塊なんですよね、うん、だそのあたりの、まあ、いわゆるサービスカット的なものもね、うん、わざとあえて、うん喜ばせようと思ってやってるのかなと、ところが、まあ、そのあたりのお色気シーンも含めまして、うん、だんだん後半になるに従って、うん、びっくりするぐらいですね、うん、本格 SF に変貌していくんですね、うんまあ、そのあたりがその辺の思いがけない展開がやっぱりトップを狙えの人気の秘密でもあるでしょうね。
ストーリーも絵もこだわり抜いてますよね。
ですね、
もう一つ驚いたのがね、はい、時代設定でその宇宙お父さんが亡くなっている年代の設定が2015年っていうのが意外と新鮮でしたね。もう5年後じゃないですか。あ5年後に宇宙艦隊があってそうやって宇宙船の事故があったという設定にしているところのね80年代の未来感と今自分たちが現実に近づいてくるその現実とのなんかギャップみたいなものが不思議で面白かったですね。
ラジオネームソーミーさんのメッセージです、はい、15歳の頃ガンダム初の OVA 作品ポケットの中の戦争のついでにレンタル、自分には縁のない世界だなと少々引き気味に第3話まで見ました。ところが第4話の出撃シーンで鳥肌が立ち、うん、ラストで涙が、アニメを見て泣いてしまったことに我がことながら衝撃を受け、これからはガンダム以外のアニメも見てみようと人生が大きく変わってしまった瞬間でした。あれからもう20年以上経つんですね。それからあそうそう同じく号泣必至のポケセンもぜひ紹介してくださいねというね。
20年か、
1989年の作品ですからね。もう一つラジオネーム犬犬さん、はい、待ってましたトップを狙え、この作品は魅力を上げ出すとキリがありません。努力と根性を軸にした人間ドラマ、独自の科学交渉に基づく緻密な設定と世界観、前編にあふれるパロディとオマージュの数々、ゲッターロボを彷彿とさせるガンバスターの活躍、オタク心をくすぐる要素が満載が、それらは全て OVA、 つまりこのアニメを当時買ってみてくれたファンに向けてのスタッフからのファンサービスの表れで、今でもエヴァ新劇場版に引き継がれているガイナックスの伝統なんだと思っています。お二人がどんな熱いトークをしてくれるのか今から楽しみにしております。ではまた。
なるほど、確かに OVA は買うという行動があるし、映画の場合はチケットを買うという行動があって、地上波の放送とは作品に対する向かい方って違いますよね。
確かにそうですね。まあトップを狙え、私も語りたいことが山ほどあるんですけれども、ちょっとね自分の気持ちを沈めるためにあるいはもうちょっと盛り上がるためにこの曲をお送りしたいと思います。
今日スリーナインの最後みたいななんか雰囲気になってますね。
トップを狙え音楽大図鑑の24曲目のりこ ワイワイ貿易がデザイン。憧れだった宇宙戦艦ヤマトの制服がオリジナルジャージとして大部社より発売決定。枚数に限りがあるためお早めに、ただいま予約受付中。普段着としても着れる。これであなたもヤマトの乗組員だ。詳しくはワイワイ貿易まで。
プレゼントです。11月20日土曜、長崎ドラム B7 にて開催されるロールロールロック。オードボーズ、 MMS などのバンドも出演。 MC には矢部恭介も登場するロックイベント。10月はロールロールロック5周年アニバーサリーの入場チケットを5人の方へプレゼントします。プレゼント希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページにアクセスして、プレゼント応募フォームから必要事項を明記してお申し込みください。キーワードはロールロールロックです。プレゼント応募の締め切りは11月5日金曜日です。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ。
ここでお便りを紹介します、
はい、
長崎市のラジオネームスーパーアジアさん、
はい、
待ちに待ったトップを狙えの特集、とても嬉しいです。さてトップを狙え、どこを見ても面白い作品だと思います。あ、ちなみにこの方は珍しくわざわざ封書で、
うん、はい、
はい、
ありがとうございます。
いただいております、
はい、手書きでね。しかも
手書きで、トップを狙えはどこを見ても面白い作品だと思います。脚本の岡田敏夫さんも以前BS の番組でやりたいことをすべてつぎ込んだと語っていました。まあ、
漫画、
まあ、他局の なんだかあれでございましょうね。ストーリー、音楽など、いろいろなパロディーを盛り込んだあたりにも気づくと思わず笑みがこぼれるのを思い出します、うん、皆さんやっぱりこれおっしゃいますね、まあ、だからね、なんだか嬉しいのが、見ていたファンの皆さんもちゃんと理解して楽しんでいるっていうのがね、うん、幸せなことですよね。これは、うん、制作者たちがほらこれ面白いでしょって作ったものをちゃんと分かってるっていうのはね、
うんうん、独りよがりではないってことですよね。
そうそうそうそう。僕の一番のお気に入りのシーンは、宇宙放射線病を患った太田コーチが血を吐きながらもノリコたちを励ますシーンです、うん、コーチは血を吐きながらも、お前たちは一人一人では小さな火だが、二人合わせれば炎だ。語るんですよ、アイシャさん。語るの。
金八先生みたいな口調。
今の金八じゃないでしょ。
あ、誰ね。
クデーダズルでしょ、金八先生は。
あ、そうだね。
太田光一ですよ。いや、太田光一郎ですよ。太田
光一です。ラグビーのドラマみたいな
雰囲気。もういいからもう脚本を書いた岡田さんも、ここだけはオリジナルですと。しかし島本和彦さんが言ってそうなセリフだと言っていましたと。昔お笑いコンビがするネタに炎ってのがあったんですが、ああトップを狙いを見たんじゃないかなと思ったものですと。
あの命とかやる方々。
そうそうそう。ああ、さてここで、
はい、
またまたツイッター上での触れ合いがございましてですね、 あの島本和彦先生の青い炎にも登場、
うん
うん、猫じゃないもんで一世を風靡し、トップを狙いの外伝にあたるネクストジェネレーションのコミックなども手掛けた漫画家さん、なんと矢野健太郎先生がツイッター上で思い出話を披露してくださいました。
村山さんに対して、
いや、あのついうっかりですね、今度キカラジでトップを狙えをネタにするんですけれども、先生当時の思い出話ないですかと、
うん、
あの
投
げかけてしまったところですね、こんなにいっぱい
丁寧に返信をいただいた、
なんていい人なんでしょう。
ありがとうございます、
矢野健太郎先生、ありがとうございます。猫じゃないもんは僕の思春期時代のバイブルでした。ありがとうございます。いや、辛いんですけれども
バイブ、何のバイブルか、
ね、あのね、いろいろあるんですけれども、うん、先生の思い出話によりますと、最初の2本は SF 大会で見て超ウケたとか、はい、非オタである妻の人が珍しくハマって一緒に OVA を見てたけど最終話で理解できなくなって脱落したとか、まさか自分に続編コミックの話が来るとはびっくりとかで、打ち合わせの時の岡田さんの熱い語りに感銘を受けたものの、 アニメのトップとの方向性の違いに戸惑ったとか、うん、同じ続編でも相馬先生のコンプティーク連載版は違う時代の話だったからマシン兵器が出せていいなと羨んだとか、山口さんのプロットが漫画ではページが足りないほどの情報量で音を上げた私が一辺ネームを切ってみてくださいと泣きを入れたら本当に絵コンテ状態のストーリーを回してくれてびっくりしちゃったとか、サイバー版の打ち切りが決まったコミック最終話では、ほとんどシナリオを無視しちゃってアニメとコンプ版との連携を図っちゃったとか、いろいろ思い出されます。あ、補足です。さっき妻の人が6話で脱落と書きましたが、もちろん私はその横で落雷していました。自分は3回目だったにもかかわらず泣きました。当然一人で見た1回目では号泣しました。私もね、トップを狙え1話から6話まで通してみて、あ、通してみてっていうか、5話6話はちょっと後で発売されたので、後で見たんですけど、初めて見た時はね泣きましたよ。アニメを見て泣いたのは初めてでしたね。
ああ、そういうリストの方もいらっしゃいましたね。外伝は外伝でやっぱり時田さんもそうですけど苦労なさったんですね。
まあ、やっぱり本編あっての外伝というのが当然あるわけで、本編の人気があるから外伝が作られることになるわけだから、まあそしてね、矢野健太郎先生もですね、それから相馬達也先生にしても、もちろんあのご自分のスタイルを持ってらっしゃる漫画家さんだから、いろいろと思うところもあるでしょうしね。
プレッシャーも終わりになったでしょうしね。
まあそのあたりのお話もね、ちょっと今日は時間が足りなくなってきましたので、またトップを狙え2ということで
この番組山梨の皆さんありがちですからね。
ありがちですよ、
はい、収集つかなくなって、また翌週ってことはよくあることです。
トップを狙え2といっても、トップを狙えの、トップを狙え2という作品もあるんですよ。
ああ、そう
あるんだけど、それのことじゃなくて、
我々の聞かせられないラジオでいうところのトップを狙えの2回目。
あ、そうですね、はい、ややこしいですね。
ややこしい、
はい、再来週やります、
はい、
来週は WO 特集です、うん、ではこのあたりでまた名曲をお送りしましょう。アルバムトップを狙え、田中康平の世界から時の川を越えて。先ほどの田中康平さんの時の川を越えて、私大好きな曲で、どれぐらい好きかっていうと、自分の結婚式のキャンドルサービスで使ったぐらい好きです。
そういうセレクト
当たり前じゃん。いや、
お互いに披露宴出てないんだもんね、実は。ね、
そうなんですよ、
結婚記念日1日違いなんです
よ。そう、仲が悪いんじゃなくて、土曜日曜で連続して結婚したもんですから、私たち。あの、まあ、
お互い出てないんですけど、
ね、その話はいいんですけれども、はいはいはい、それぐらい好きですね。まあ、それにしても今回ね、トップを狙いということで、またたくさんのメッセージを頂戴したんですけれども、はい、本当に皆様ありがとうございます。紹介できなかった方ごめんなさい。そして矢野健太郎先生、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
さて来週以降の予定ですが、来週は
老婆心ながら劇場版 WO を見る前に、はい、お題してお送りします。
全国的には9月18日公開だった劇場版 WO なんですが、一部の地域では10月30日公開となっております、
はい、
その地域が長崎と
山梨でございます。狙いすましたように
ということで、はい、劇場版 WO を見る前に必要な事柄を番組としてまとめてみたい、うん、そしてちょっと驚きの電話ゲストが
出ていただけるといいんですけどね。
出ていた、今ちょっと交渉中なんですけどね、
はい、
この番組ポッドキャストでも配信中。詳しくは NBC のホームページをチェック。ウェブを通じてメールを送信することもできますよ。ぜひぜひご参加ください。今日もあっという間にお別れの時間となりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、また毎週。